門郷と
ユノッチの
リスタン3。4月29日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
はい、
本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今日は4月29日ということで
月末の回ですね。
月末ですね、リスマニ回ですね、うん、今日のお題は何でしょう。
はい、ネットフリックスのドラマウェンズデーでございます。
話題作ですね、ウェンズデー、
うん、
見た？
見た。
どうでした？どうでした？
めっちゃ面白かった。
ああ、そう、面白かった？
うん。
おー、よかったよかった。ウェンズデーね。
犯人が全然わかんなくて。
ほんまかいな、おい。
毎回見るたびに、この人怪しいじゃん。この人怪しいじゃん。誰っていう妄想がはかどりました。
そうよね。だから、うん、やっぱり犯人知っといた方がよかったでしょ？
でもね、6話を見た時点で、当たりをつけていたのがやっぱり真実だった。
あ、やっぱそう。
うん、
寮長まで気がついた。
怪しいなとは思ってた。
あ、まあ全員怪しいけどね。
で、7話になって、まあ、ある2組が浮上してくるじゃない。
あ、そうだね、
うん、それが出てきた時点で、あ、この人たちではないから消去法で、あ、この人たちだ、ね、みたいな当たりはついた。
そうってことなんだよな、あれ、
うん、
どないやねんちゅう話ですよね。
まあまあ、その細かいことはね、いろいろ、うん、あれはどうなのみたいなのはあるけど、私は結構面白かった。
いや、まあそうだよね、
うん、
あれはもうザ・エンターテイメントっていうか、ザ・エンターテイメントって感じだよね。
そうだね、うん、
うん、いや、でお話もさ、
うん、
お話はもう何でもありじゃないですか、あれだと。
まあね、
だって変身できたり、うん、超能力使えたりする時点で、
うん、
もう誰が犯人でも OK な作りになってるんで、
うん、
お話は特に俺は見るべきところはないと思うんだけど、
うん、
そのもう何、圧倒的なビジュアルと美術と絵作り、
うん、そうだね、
がすごくないですか、うん、ティンバートン、
うん、
いや、もうで、あのキャラクター、
うん、
だけでも持っていけちゃうパワーというか。
でもね、そのそれぞれみんな能力があるけど、
うん、
それをそんなに使ってないのよ。
まあ出し惜しみしてたというか、イーニットなんか最後に変身するけどね。
まああれはお約束で、きっと、まあね、最後には変身するんだろうなっていう、
そう、
うん、お約束ごとでいいんじゃないでしょうか、うん、
そうで、ハイドと互角に戦ってるからね、
うん、
そうねーとかね。そうだって、ウェンズデーの能力って実際何なのよっつったらよくわかんないからね。
意外とさ、そう、
うん、
なんか才能あふれるあなたとかって言われて、
うん、
しかも1話で、
うんうん、
なんだこう歌ってさ、人間の耳には聞こえない音声超音波みたいの発して、ガラスみたいのパンパンって割ってたじゃん、
はいはい、
あの能力全然使わないし。
そう、
うん、
サイコメトリーの能力だけなんだよね、実際使ってんのってね。
ね、
うん、でも死体安置所に隠れたりとかしてるんだけどね。そう。で、死後硬直始まってるからかなり時間が経ってるなとか言われててさ、
うん、
まあ、そういう能力があるんでしょうねっていうだけで、ね、うんうん、そうやね。あとね、俺は問題だと思ったのは、うん、日本語訳、
うん、
日本語訳で、アウトキャスト、
のけもの、
アウトキャスト、そう、のけものっていう風に訳しちゃって
る。あれがかっこ悪いよね。
かっこ悪いっていうか、ニュアンスが違うよな、多分。日本語のニュアンスだと、のけものっていうと、
うん、
仲間外れとか、
うん、
同じ通常の人間同士で 嫌われてる人とか、
うん、
いじめられてる人とかっていうどうも意味合いになっちゃうんだけど、
うん、
あそこで言うとこのアウトキャストっていうのは、
うん、
要はなんでアウトキャストかっていうと、要するに人狼に変身する能力を持ってたりだとか、
うん、
吸血鬼だったりだとか、
うん、
そういう要するにその人を石に変えてしまう能力があったりとか、人間とは違う能力を持ってるがゆえに、
うん、
アウトキャストなわけじゃないですか、
うん、
のけ者扱いされてるわけじゃないですか、うん、と通常の人間とは違うからっていうことだよね、
うん、
だからアウトキャストって言われてるんで、だから単純にのけ者って日本語訳しちゃうと、
うん、
ただ単なる仲間外れみたいな感じに聞こえちゃうわけですよ、
うん、
だからその翻訳の意味合いというかニュアンスがちょっと伝わってないような気がするんだよね、
うん、
もっと上手い単語はないのかな、
うん、
例えばボトムズじゃないけど異能者とかさ、
うん、
異端者とか異能者とかそういう単語、ミュータントとか、
うん、
そういう系の単語を、俺本当にカタカナでアウトキャストでもよかったような気がするんだけど、
うん、
のけものっていう単語がどうも違う、ニュアンスが違うなと思って、
うん、
あれ良くないよね。
でもそこは翻訳者さんだってすごい考えてると思うし、
うん、そのセンス
でいいかどうかっていうのはもちろんその本国から許可をもらってるはずだから、
うん、その、うん、たまにだからそういうさ翻訳のセンスないなってあるじゃないですか。で普通に間違ったり誤訳してたりとかすることもスターウォーズでもあるじゃないですか、
うん、
なのでこれはちょっとのけものはセンスないよなと俺は思ったね。
もうちょっとかっこいい言葉にしてほしかったなっていう願望はあるかな。
俺は単純に意味ですね、意味が違うなと思って、
うん、
翻訳のセンス、翻訳者のセンス、あるいは世代、
うん、
翻訳者の世代の問題かなって気もしたね、
うん、
ってこと、まあでもよくあることですよね、
うん、
英語に精通してない私でもそう感じたので、
うん、
のけものっていう単語はちょっと違うなと思ったかな、
うん、でも逆にその異能者っていうのを使わなかったっていうのは、
うん、
なんていうのかな、やっぱりそういうそっちがメインじゃないよっていう風にしたかったんじゃないのかなって私は解釈したんだけど、
そうかな。俺は差別の問題とか結構はらんでたと思うで、あのドラマ、
あ
ビアンカとかさ、
うんうんうんうん、
そう結構そういう、うん、そういう問題も取り込んでたような気がするけどね、
うん、
でも、うん、あのそこを表には出さないように出さないようにそういう問題の提起もしてるでっていう、うん、そのさじ加減が結構絶妙だなと思って見てたんだけど、
まあだってね、お話の根本がさ、
うん、
やっぱりのけ者たちを始末する人と そうでない人の対立みたいな、そこだからね。
そうなんですよ。なんで結構俺は感じたで、
うん、
だからそこでやっぱのけ者っていう単語がやっぱどうしても引っかかっちゃって、
うん、
うん、やっぱそれはね、やっぱ原音で聞いてほしかったところはあるかな、
うん、
だから原音をもっともっと、うん、深く、
うん
うん、訳してほしかったなっていう気はするんだけどね、という感じですかね。ウェンズデーに関しては、
うん、
俺は感じたのはでもそういうとこかな。お話はでもオーソドックスってオーソドックスではないけど、なんかこう何でもありだよなこれと思いながら見てました。
でもやっぱり見せ方がうまいなと思って、
うんうんうん、
うん、
まああざといよねすごく、
うん、
ミスリードでさ、
そうそうそう、
うん、全員に容疑がかかるようにだって持っていってるし、
うん、
校長先生とかなんでお前そんなに怪しいんだよと思いながらさ
怪しすぎてだからあこれじゃないんだろうなって思っちゃったけど、
そうなんですよ、もう全員怪しいんですよ、
うん、
うん、で一番怪しくない人がうん、犯人だったってやつですね、
うん、
あの喫茶店のね、
うん、
喫茶店の人とかね、
うん、
喫茶店の青年ね、
タイラーですね。
そうそうそう、だからね、リスマに告知でも喫茶店のってずっと言ってたんですけど、うん、そうそうそう、そうタイラー自称しちゃうからね、
うん、
自分で傷つけちゃうからね、そうだからあそこでね、あれ違うのかなって思っちゃうよねあそこでねいやでも すごい話でしたよね。
うん、私もともとのアダムスファミリーをまともに見てなくて、う
ん、僕も見てないんですよ、
うん、あんま知らない状態で見たんだけれども、 それでも全然楽しめるし、
うん、まあわかるよね、
うん、
あのアダムスファミリーが奇人変人揃いだってのはもうわかるよね、
うん、
でウェンズデーに感情移入は絶対できないじゃないですか、
うん、
そうなのでその本当に外側から楽しむ映画だよねあれってね。
そうね、
ウェンズデーの気候を楽しむ映画ですよね、
うん、でもね、うん、その後半になる、うん、なるにつれて、
うん、
だんだんこうちょっと人間味が出てくるじゃない。
そうだね、
イーニットがいなくなっちゃって寂しいみたいなところとかさ。
そうそうそう、
うんうん、でそのゼイビアに対してちょっと悪いことしちゃったとかさ、
うん
うん、ああいうところが出てきてからは少し感情移入 してみるようになっちゃったかな、は
いはい、うん、まあそうかな。だからそこで人並みになっていくところ、その過程も見れる楽しめるってとこなんだろうね、うん、で彼女にでも感情移入すると絶対裏切られるから、そこは俺はしないでおこうと思った
あそう、
うんうん、弟と一緒に釣り餌をさ、
うん、
投げるシーンとかね、うん、あれ釣り餌じゃないんだけどね、どう見てもね、うん、なんですよ。
あ、私、うん、やっぱウェンズデーを演じてた女優さん、
うんうん
うん、あの子がすごくて、向こうの女優さんの芝居が素晴らしいので、
うんうんうん、
もし役が来たらすごい悩むなと思った、うん、
これ悩まない人いないでしょ、だって絶対、
うんう
ん、あんな難しい役はない、
作らないとできないよ、うん、だから私がもしキャスティング権与えられたら、
うん、
それなりの女優さん、中堅どころの実力のある女優さんにする、単に若い子にしない。
うん、絶対そうだよ、
うん、まあ、撮影したのが2年前としても18歳なんです、
う
ん
う
ん、
だよね、うん
うん、だからすごい幼く見えるんだなと思ってびっくりした。
そりゃまあそうだよね、うん、で本人のインタビューとか見たけど、2話で出てきた猫の衣装が一番本人はお気に入りらしいぞ。
へ
ー、うん、ね、あとダンスシーンのダンスは全部自分で振り付け考えたらしいぞ。
そう、あのダンスよかった
、うん、まあそうだね、
あれもさ、
うん、
なかなかできないよ
まあできないよね
普通にダンスしちゃダメなんだもん。
そうそうそうそうそう、
すごく独創性を問われるし、
うん、
素晴らしいと思います。
まあね、
うん、
うん、
印象に残っております。
なのでね、
うん、
いやすごいなと、ただただウェンズですごいなっていう、
うん、
でシーズン2も決まってね、
うん、
なんか最後に謎が残ってどんどこうのとかってね、
うん、
でシーズン2へつながりますみたいな感じのね、つながり方だったけど
ね、あの写真を撮ってたのは誰なんだよっていう、う
ん、いや俺はだけど別に謎残ってないよとか思いながらさ、
でもさ、
うん
うん、なんだっけ、学生、フェンシングで戦った女の子なんだ
けど、ああ、ビアンカ、
あ、ビアンカ、ビアンカ、うん、
うん、
ビアンカのその謎、
うん、うんうん
うん、
ビアンカだって宗教団体でしょ、
うん、あっちの方の話全然描いてないし、
まあいらんちゃいらんけどな、うん、
うん、
うん、だから別に写真撮ってたのも寮長の先生だったんだよで俺は別に OK やけどな
でもそんな無理やり繋げんでも、だって最後に送ってきたのは、
うん
うん、
なんか携帯にメール送ってきたよね、
うん、
そうそうそう、お前を見てるぞっていうね、
うん、
うん、ねえ、だからいや そない無理やりつなげんでも綺麗に収まってんだからそれでいいじゃんと思うんだけどね。
でもタイラーのお母さんってさ、
うんうん、
ハイドだったっていうのが出てくるだけで、
うんうん、
それ以上が全然出てこないじゃん。
そうだね、
うん、そこも気になるし、うん、
まあ、タイラーが普通に来てますからね、
うん、
黒幕の女の人の名前なんて言うんだっけ、マリリン・ソーンヒル、
あ、ソーンヒル、うん、
うん、だね、
うん、
彼女も結局どうなったのか分かんないしね、最後ね。
そうなんだよね、
蜂に襲われて終わったっていうさ、
うん、
で、あとユージーンっていう養蜂家の男の子、
うん、
あの子あれやん、ラジオ成田の局長に似てない？
似てないよ、
うっそ、似てるじゃん、そっくりじゃん、
似てないよ、
メガネ取ったらそっくりじゃん、
メガネ取ると結構美形なんだよね。
そうそうそうそう、いい男なんだよね、
うん、
あと気になってたことこれないかな、
うん、
じゃあまあここで簡単に今あらすじを説明しておきましょうかね。
はいはい、
ウェンズデイ、ウェンズデイアダムス、
うん、
まあ奇人変人揃いの アダムスファミリーの長女だね。
うん、
うん、でどこ行っても問題、まあ我が強いんでね、
うん、
まあ、どこ行っても問題起こすんですよ、
うん、
でその問題起こすのもなんかこう何本人が楽しんでやってるような節があるんだよな、
うん
うん、とにかく人とは違う、
うん、
人とは真逆の行動をとるタイプの女子、
うん、
でね、どこの学校行っても退学になっちゃうんで助席になっちゃうんで、
うん、
まあ両親が、自分たちの母校である、ネバーモア学園ってとこに入れるんだね、
うん
うん、でネバーモア学園っていうのは吸血鬼とか人狼とかゴーゴンとか、そういう、何特殊な能力を持った人たちが、
まあそうね、
うん、悪魔的な特殊能力を持った人たちがのけ者として扱われていて、そういう人たちが集められた学校なんだわ、
うん
うん、でそこに入れられてまたすぐね助手席になるのかと思ってたんだけど、
うん、っていうかまあ逃げ出そうとしてたんだけどね、最初は。
そうそうそうそう、そうなんだけど、まあ殺人事件に巻き込まれると、
うん、
本人が、
うん、
で殺人事件に巻き込まれたところちょっと面白くなっちゃって本人が
まあストレートにそんな風には表現しないけどね。
そうそうそう、ちょっとノリノリになっちゃって、でしばらく滞在してみようかなって感じでどんどん自ら巻き込まれていくの格好で、うん、形で、うん、で結局は自分も命を狙われて、最後はまあ何犯人をと捕まえて終わるという話ですね、
うん、まあ自分のその家系図にも関係のあることだったからね、うん、
ってことなんですね、
うん、
そうそうそう、まあ本人も関係者だったと、
うん、
いう話ですね、
はい、
ってことだよね。まあだからとにかく奇人変人なんだ、
うん、
主人公のウェンズデーからして奇人変人なんだ、
うん
うん、ウェンズデーの気候を楽しむと、
うん、
いう話ですね。
まああとはそのやっぱり犯人探しを楽しむミステリーの要素
っていうことですかね、
うん
うん、っていうことですかね、
うん、
でまあキャラクターをじゃあ追っかけていきましょう。
はいはい。
主人公ウェンズデー・アダムス、
うん、
ジェナ・オルテガさん、
うん、顎割れてんのよね。
そうだね結構男前な顔やで。
そうだけど可愛らしく見えるんだよね。
まあそりゃそうでしょうね。
うん、
のけ者たちの学校であるネバーモア・アカデミーって書いてあるな。のけ者は違うよな。
うん、
まあ、でもアウトキャストったらの、
うん、のけ者ダサいし、うん、うんって思っちゃうよね。
まあ、確かにアウトキャストって訳すとのけものなんだけど、
うん、
なんかのけものだとニュアンスが違うような気がするんだよな。だってそれこそさ、まだ This is the way をさ、我らの道って訳す方が分かってるなっていう感じはするじゃないですか、
うん、まあ日本語でうまい単語がなかったんでしょうね。
もう This is the way だったら普通にこれは道ですだからさ、
う
んうん、だけど This is the way をこれは道ですって訳せないじゃない。だってどう考えても、うん、でも我らの道っていう訳は絶対ないわけですよ。訳なんですよ。
うん、
うん、でそういうこのアウトキャストもなんか欲しかったなっていう気がする、
うん、そうね、うん、
ね、うん、そこが一番俺は気になったな。アウトキャスト、アウトキャストアウトキャストっていうたんびに、
うん、
のけもののけものって字幕が出ちゃうから、
うん、
違うなと思いながら見てた、まあ、毎回見てた、
うん、
ウェンズデー、まあ、ウェンズデーのキャラが全てって気もするね。
うん、
もうこのキャラはすごいよな。
まあその喋り方もね、
うん、
すごく独特な感じにしてたし、
うんうん、
あとまあティム・バートンの監督の作品の人ってやっぱりその目線の使い方、
うんうん
うんうん、あれが、まあ、独特というか、
そうだね、
うん、印象的だよね。あとね、まあ、
ビジュアル、
なんていうのかな、うん、歩き方とかもさ、
うんうん、
あんまり手を振らないじゃないこの子。
はいはい、
うん、で厚底ブーツ履いて、
うん、
コケティッシュな感じにしてて、まあ、そういう見た目とかね、動き、そういうのもすごく研究して作ってるなっていうのを感じた。
まあそうだね、
うん、
まあ本人はあれみたいだけどね、アダムスファミリーっていう元々の映像作品があって、
うん、
そこにウェンズデーってやっぱ出てくるんですって、
うん、
でその前任者の演技とか芝居とかってのも結構参考にして作ったらしいんだけど、
まあそりゃそうでしょうね、うん、
まあな、実際引き継ぎやからな、 うん、まあでもよくできてるなと思った。
うん、
頭脳明晰で他国語を操る、フェンシングの腕も一流。
うん、
うん、まあそういうもうまんまそのままに見えましたからね。
うん、でもさ、なんかこんだけ頭脳明晰なのに、なんで最後こう乗り込む時にさ、何の用意もしていかなかったんやって思わなかった、
うん、いやもうそれ言い出したらキリないけどね。うん、でもそれいつもやねん。いつもやねん。そう、うん。そうやねんな。いつも爪が甘いねん、この人。
そうなのよね。
そうそうそう。
でもそこが なんか、あ、まだ子供だな、みたいに思わせてくれて、ね。
まあでも、ここで爪が甘くなかったら、物語進まへんからな、っていうところはあるんですけどね。そう。それも、それマンダロリアンも同じでさ、
うん、
なんでディーンさんそこで捕まんのよ、みたいなさ、
うん。
ディーンさんも爪甘いんですよ、いつもね。
うん。
うん、そう。で爪が甘くないと先進まないんですよね、
うん、
そうなんだけどね。だからそういう意味でも頭脳明晰で何でもできちゃうスーパーマン的な人って演じるの難しいよなと思って、
うん、
だって突っ込まれちゃうからね。だってね、
うん、
お前頭脳明晰ちゃうやんって言われちゃうからね、
うん、
そうなんで難しいと思うんですよね。
うん、
うん、いやでもよくやってたよね、
うん、
まあ、当然ヒットするよねこれはねっていうさ。
そうだね、もうう
ん、
次の話が見たくてしょうがないってなったもん。
あ、そう、
うん、
そっか。でも俺シーズン2はいらんかなという気がしてるんだけど、あそこからどうやって膨らますのっていうさ。
あ、
もう一回ネバーモア学園行くのみんなでっていうさ。
まあそうでしょうね。
ねえ、どうすんだろうと思ってね。
またなんか別の事件が起こるんじゃない？
なんかな、
うん、
相当きついんちゃうかと思うけど、
うん、
うん。でもこのジェナさん、ジェナ・オルテガさんはだから次の役が大変ね。
次の役がほら成長しちゃってるからさ、大変よね、うん、
まあウェンズデーは大丈夫だと思うけど。
あ、そう？ウェンズデーやるの結構きついと思うよ。
そう、うん、いやウェンズデーいけると思うよ。別の芝居ってか仕事が結構大変じゃないかなと思って。
うん、イメージついちゃうからってこと？
そう、もうウェンズデーのイメージじゃない？
いやでもこの人は器用にこなすと思う
かな、
うん、
まあ余計なお世話やと思うんやけどね。
うん、
うん、もうウェンズデーのイメージがついちゃって大変じゃないかなと思って心配なんですけど。
まあ大丈夫ですよ。
そうっすかね、うん、うん、まあウェンズデーはそんな感じ、
うん、
次がラリッサ・ウィームス。ラリッサって誰や？
校長先生。
キャプテン・ファズマね、
うん、
そうそうそう、ファズマやってんだよな。
いやー大きかったね。
大きかったね。
びっくりした。
だからいちいちだから誰かと並ぶと面白いんだよな。
そうなんだよね。すごいその、うん、蝶々とかさ、男の人でもそれなりにこうね、がたいのいい人と並んだ時に頭一つ抜けちゃうじゃない、
うん、そうなんですよ。
その絵面がびっくりした
ね。
でもそんなに威圧感がないというか、
うんうん、
まあ見せ方なんでしょうけど、あと、
うん、
この人そこまでなんていうのかな、高圧的ではない。やっぱお顔のせいかね、品があるから、うんうん、
そうだね、
うん、すごい大女みたいな感じがしないというか、
うんうんうん、
だからこそそうやって男の人と並んだ時にボーンって突き抜けちゃうのが、おおってびっくりしちゃうんだよね。一人で写ってる時にそんな大女オーラがないのよ。
まあ一人で写ってる時はそうだよね、
うん、
うん、比較対象がないと分からへんよね。
ね。
そうだからそれこそウェンズデーと並んだ時とか他の人と並んだ時に、
うん、
あまりにも大きいんで、
うん、
あれって思う。その遠近法が狂ってるというか、
うん、
って絵面がおかしいんじゃねえのって思っちゃうんだよね。だからね、
うん、
そうそうそう、そうやね。だからその奇人変人ぞろいなこのね、本当にうぞうむぞうの中で、
うん、
ひときわやっぱりね、
うん
うん、もうその立ってるだけでおかしいっていう、立ってるだけでもなんか怪しいっていうね。
もうそのなんだろうね、その身長自体がその能力というか、うん、
そうそうそうそう、ハマり役だよねこの人。だって変身能力があるんだったらもうちょっと背低くさ、
うん、
変身しとけよ普段からっていう気もしないでもないけどね。
これも大変だよ。
まあ、いやーすごいなーと思って見てました。まあその大きさだけでね、うん、ハマり役ですね。
ね、うん、
うん、ね、キャプテンファズマもぜひ見てください。
はい、
ね、そう、銀色のストームトルーパーなんでね、
うん、
そう、あのヘルメット割れるんだよ、
うん、
ヘルメット割れて目だけ見えるシーンがあるんだけど、へえ、中女性なんだみたいな、
うん、
この人がやってたんですね、うん、であのゲームオブスローンズっていうドラマで、
うん、
なんかあの騎士、女騎士の役やってるらしいんだけど、
ね、それでヒットしたみたいね、
そうそうそう、うん、ねえ、なんか有名らしいよ、うんうん、それで、うん、ってことみたい。芝居も素敵でしたね、
うん、
そのね、大きさだけで売ってないよね、ちゃんと芝居もできるんですよね、
う
ん、
そうそうそ
う、うん、日本だったらね、いわゆるしずちゃん枠ですかね
そうだね、うん、
そういうことですかね、うん、次のキャラクターバレリー・キンボット博士、
はいはいはい、
キンボット博士、セラピストですね、
うん、
一番割り食ったのはこの人じゃないかという気がしないでもないんですけどね
そうですね
弁明する機会も何も与えられず、ただ殺されてしまったという
何のことかわからないわって必死に言ってんのに
さそうそうそうそう、まあ、一番かわいそう枠でしたねこの人
ね、
そうだからもうなんかあのユージーンのさ、
うん、
ユージーンの病室にお見舞いに来た時に、
うん、
なんか花かなんか備えるんだけど、
うん、
もうあの花をさ、
うん、
もうこれ見よがしに見せるんですよね、
うん、
あそこもだからミスリードを誘ってて、
わかりやすすぎて、あー
そうそう
違うんだろうなって思っちゃった
そうそうそうなんだよね、
うん、
あれもちょっと良くないよなと思いながら見てたんですけど
ね、
そう一番かわいそうでした僕。
でもまあこの作品がその全年齢対象っていうか、
うん、
子供も見れるようにっていうので、
うんうん、
やっぱりああいう分かりやすいミスリードを入れてんじゃないのかなとは思った
っていうことだよねきっとね、うん、ちなみにさっきのラリッサの方がグエンドリン・クリスティさん、
うん、
でキンボット博士の方がリキ・リンドホームさんですね、
うん、
でその次のキャラクタードノバン・ガルピン、
ガルピン
警官ですね、
うん、
ジェイミー・マクシェーンさん、
うん、
タイラーのお父さんですね、
うん、
まあ刑事かな普通に、
私保安官も怪しいかなと思ってずっと見ちゃった。
はいはい、まあ確かにそうだよね、
うん、もうちょっとなんかそのね、奥さん、タイラーのお母さんである、うん、奥さんのことを必死に隠してたじゃない、
そうだね、
うん、うん、だからもうちょっとなんかあるかなと思ったらなかっただ
けどもしもさ、この人がハイドのことについて知ってたんだとしたら、
うん、
ね、クマかもしれないっていうその事件が起こった時に、
うん、
真っ先に疑うのは自分の息子だと思うんだけどね。
ね、うん、
そうだからそこがえって思わなかった。
まあ最終話見てから思えば、
うん、
えってなるけど、
そうそうそう、
そこはまあやっぱりミステリーものとしてはしょうがない部分かな、
なのかな、
うん、
まあ、でそこで自分の息子を疑っちゃうとあれだもんね、
うん、
オチがバレちゃうもんね1話でね、うん、だけどその人間の心情感情からいくと連続殺人が起きた怪物だみたいな話になった時に、
うん、
ハイドのことを知ってるんだったら疑うべきは自分の息子だよな、
うん、
まさかお前じゃないだろうなって話になるよね、
うん、
そうなのでそこがだから、まあ、突っ込みどころというか、シーズン2で突っ込まれて深掘りされるんだとしたらそこかなという気もちょっとしてるんですけど、
う
ん、なんでこの人自分の息子疑わなかったのっていうさ、
うん、
ってことはじゃあ黒幕、次のシーズン2の黒幕がまだ他にいるんだとしたら、
うん、まあ候補に出てくるよね、
彼かなって気はするよね、
うん、
どないなっとんねんと、
うん、
まあまあいいんですけどね、
うん、
次のキャラクター、タイラー・ガルピンさん、
うん、
ハンター・ドゥーハンさん、
うん、
個人的には芝居は結構好きでした。
うーん、
保安官の息子、
うん、
ハイドの正体は彼です、
うん、
っていうね、言いたかった、リスマに告知ですごい言いたかった
でも、うん、見ていくうちにだんだん誰かがやっぱりモンスターに変身してるんだろうな、本人に自覚があるかどうかはわからないけど、でもその候補のうちの一人だなと思って見てた、
うん、うんうん、ってことだよね、
うん、
ちょっとウェンズデーといい感じの関係になるんですよね、
うん、
いやでも芝居はなんかこうちょっと引っ込み思案な感じの青年っていう、
うん、
もう好きでしたね、控えめな感じ、
うん、
うん、の芝居がすごい好きでした。
だからまあその、
うん、
最後にさ、
うんうん、
あのウェンズデーにちょっと話したいって言って時間もらってさ、
うんうん、
負けた心境はどうだいみたいなことを言うじゃない。
はいはいはい、
あそこのこう落差がいいよね。
そうだね、
うん、
うまいこと作ってましたね、
うん、
うん、だから芝居はきっちりしてるよ、
うん
うん、僕は好きでした、
うん、
そのサイコパスな部分と通常の普段の姿と落差をちゃんと見せてたし、
うん、
やっぱりあのキャラクターからは一番やっぱりね、まさか彼がハイドだとはっていうところは想像できないので、
うん、
いいなと、
うん、
素敵だなと思って僕は見てました、
うん、
うん、いいよね。そして次のキャラクター、ゼイビア・ソープ、バーシー・ハインズ・ホワイトさん、
うん、
この人も一番、ね、2番目ぐらいにかわいそう枠じゃないかなという気がしないでもないんですけどね
私は、うん、彼が一番かわいそうかなとは思っては
そうだよね、お前でもいくらなんでも思わせぶりすぎるやろうと思いながら見てましたよ。
まあね、
うん、いやそら疑うやろっていうさ。
でなんかこうね、出汁に使われてさ、
うんうん、
で最後弓矢の矢からかばってくれたからいいにするって言ってて、うんうん、ああいいやつだなお前と思って、
うん、ほんまやな、
うん、
首のところにさ、これ見よがしに3本の傷つけてたりとかさ、
うん、
お前思わせぶりすぎやと思って
、うん、
なんでそんなタイミングよく来んねんと思ってね。
でも最後結構みんな能力を使ってたりしたから、
うんうん、
なんか絵を描いてなんかやんのかなと思ったら、うん、弓矢かい
弓矢
って思わなかった
しかも微妙に下手なんだよね弓ね彼はね
だってね、ウェンズデーの方が上手かったもんね。
そうそうそう、ね、そうやねんな。まあいい男ですよ。最後携帯をくれるんですよね、
うん、
うん。携帯くれて、でもお前を見ているぞってメールがすぐ届きましたからね。
ね、
ねえ、ってことは彼もだから黒幕の可能性はまだ消えたわけじゃないんですよ、
うん、
なんで番号知ってんねんって話だからね。なんで目跡知ってんねんって話だからな、
うんうん、
そうね、まあ、ゼイビアね、
うん、
いいキャラクターでした、
はい、
そして次のキャラクター、イニット、
うん、
イニットシンクレア、
うん、
エマ・マイヤーズさん、可愛かったですね、
うん、
イニットが一番僕は好きでしたけどね、ヒロインというか。
そうだね、うん、
ヒロイン枠ですね。
まあいい子じゃない、
うんうん、
だから彼女が黒幕だったら嫌だなと思って見てた。
あーそっか、
私一番こういうドラマで、
うんうんうん、
うん、犯人の可能性高いのって、
うん、
あの位置の人なのよ。
おー、俺はイーニットは疑ってなかったな。
あ、そう、結構そのイーニットも犯人であることをミスリードさせるためにいろいろね、部屋を変わったりだとかさ、
うんうんうん、
あるじゃない。
そうだね、
うん、だからいやー、彼女が犯人だったら一番心が痛いなと思って見てたの
はあ、そこはちょっと想像してなかった。シーズン2ではじゃあイーニットの可能性もあるんだ。
可能性あるよ。
そうだね、お前を見ているぞって写真撮れるもんね。
うん、
へえ、
まあ、まあ今回はウェンズデーを人間らしくさせる役割だったけど、
うんうんうんうん、
いやー、これシーズン2はうーん、どうなんだろうって思っちゃった。
イーニットね、そっか、イーニット、まあ一番可愛くて一番好きですけどね、僕キャラとしても
。うん、狼に変身した時が、
うん、
あんまりこう可愛くない感じの
うん、うん、
お姿なんだって思わなかった？
まあディズニーっぽいなと思った。
あ、
でもネットフリックスなんだよなとか思いながらさ。
ハイドもさ、
うん、
なんかちょっとコミカルじゃない、
うん、そうだね、ディズニーっぽいなと思った。
すごい怖いっていうのじゃないところが、うんうん、あ、それに合わせたんだろうなっていう感じがした、
うんうん、まあ、全年齢だからかな、
うん、
うん、そうそう、ちょっと可愛いんだよね、
うん、
確かに確かに。まあまあそんな感じですね、うん、イニットはそんな感じ。次、ビアンカバークレー、
うん、
ジョイ・サンデーさん、
うん、
セイレーン族、
うん、
ゼイビアの元彼女。
もうまあカラーコンタクト入れてるんでしょうけど、目がね、うん、すごい印象的よね、
うんうんうん、そうだね、
うん、
この人すごい美人だと思うけどね俺。
いや美人さんだよ。
ねえ、すごい美人で、うん、モデルみたいだよね、なんかね、
うん、
うん、いや、あの美味しい役だったと思うよ、
うん、
だビアンカは結構まだ深掘りできるんじゃないかなという気はするよね、確かにね、
うん、
本名はなんか違う名前呼ばれてたね、
ね、うん、
うん、でお母さんが来て、お母さんがなんか宗教団体かなんかの勧誘やってて、
うん、
でその自分の能力が落ちてきたからあんた次やってみたいな感じで引き戻しに来たって話だよね、うん、これ
ね、
うん、そうそう、であの市長の息子がその宗教の勧誘にはまっちゃってたんで、うん、やめとけっつって止めてくれるってやつだよね、うん、そうそうそう、なあビアンカな、美味しいキャラだし能力も高いし、
うん、
あのウェンズデーに勝っちゃうんですよね、あのあれでフェンシングでね、
うん、
っていうぐらいの能力の持ち主なんで、まだ活躍の余地はあるんじゃないかな、
でしょうね、うん、
この枠に黒人の女性を持ってくるっていうのもやっぱちょっとした意図を感じるよね、
あ、
うん、
なるほど
と思った、
うん
うん、ね、でも、うん、美味しいなと思いました、
うん、
そして次のキャラクターエイジャックス、
うん、
エイジャックスペトロポラス、
うん、
エイジャックスってあれか、
イニットの彼氏になる
彼氏だ、はいはいはい、あの鏡見ちゃって石になっちゃう人ね、
ちょっと間抜けすぎるね、
うん、あれは分かんないんだけど、普通にしてるときは目見ても大丈夫なんだよね、
うん、
髪の毛が蛇になってるときはダメなのかな、
おそらく
ってことなのかな、
うん、
で石化から元に戻る方法は どういう時間の経過で元に戻るのかね、あれ、
うん、なんかそんな感じっぽいよね、
ね、その辺ちょっと説明が欲しかったな、
うん、
うん、もう、まあ、どうでもいいんやけどエイジャックスペトロプラスジョージファーマーさん、こいつが黒幕ってことあるのかな、
うーん、
ないとは言えないか、
うん、
次のキャラクターマリリン・ソーンヒル、
はいはいはい、
黒幕ですね、
うん、
これネタバレですけど、
うん、
クリスティーナ・リッチさん、
うん、
要するにマリリン・ソーンヒルがハイドを解放し、
うん、
ウェンズデーを狙ってたと、
うん、
いうことですね、
うん、
でこの人だからあれだよね、マリリン・ソーンヒルってローなんとかゲイツ、
ローレル・ゲイツ、
ローレル・ゲイツ、本名がローレル・ゲイツさんなんですよ確か、
うん、
注射器に毒入れてマイネームイズ・ローレル・ゲイツってガシって刺してたもんね、だって
ね、
まさか校長割れて死ぬと思わなかったもんって俺
でもさ本当に死んじゃったのかなあれ、
死んだんじゃない、
生き返ってきてほしいな、
てか美味しいキャラだからもったいないよね、校長ね、あそこで死なせるのね、うん、そんな感じがする、
私あれこう死んだことにして、
うん、
実は生きててシーズン2ではいろいろこう活躍してくれると願ってるんだけど、うん、
ねえ、
うん、
そうあってほしいけども、それやられたらでも本当に何でもありになってしまうので、
うん、
どうなんやなるんか分からへんけど、
うん、
死なせるにはちょっと惜しいキャラではあったけど、
まあね、
ねえ、
このさ、
マリリン・ソンヒル、
ソンヒル演じた女優さんは、
うんうん、
アダムスファミリーでウェンズデーを演じてた女優さんって知ってた、
うん、あ、そうなんだ、
うん、昔の、
いや知らなかった、
昔のアダムスファミリーのウェンズデーなんだって、
うん、へえ、そうなんや、
うん、でもね、それをもし知ってたら、
うんうん、
余計犯人っぽいなと思って見ちゃったかもしれない、
そうだな、ほんまや、
うん、見終わってから知ったんだけど、
そうか、それだと動機がね、
うん、
役を取られた嫉妬ですよねそうなるとへえ、うん、彼女がね犯人だとはやっぱ思わなかったな、
うーん、でも、うん、結構ちょいちょい出てきてたから、
そうだね、
うん、
唯一の人間と、
うん、
いうところがミソだったんですね、
そこの設定からして怪しいなって思った、1年半前に来たばっかりなのって言ってたし、
うん、はいはい、ってことなんだな、
うん、
まあでも私分からなかったんで、
うん、
赤いブーツを履いてたんだよねって友人が言っても誰やねんって思ったぐらいだからね
そう、
うん、いや分からへんかった、やっぱでもそういう意味では芝居よくできてたんだな、
うん、
うん、で次のキャラクターがユージーン・オティンガー、
うん、
ムーサ・モスタファさん、
うん、
意外かもしれないけど 僕には友達がいないんだって言ってたね意外だと思うかもしれないけど、僕には友達がいないんだって言ってたね。でお母さんが二人いるんだよね、
うん
うん、あの辺もなんかね狙ってるんだろうね。
まあね、え、あれお母さんが二人なの？
お母さん二人なんですよね。マームつってたもんね、だって。
ああ、そっか。
うん。
私はあれかと思っちゃった。同性カップル。
同性カップルでしょ、だから。
あ、そうなの？
そうそうそう。
あ、それでいいんだ。
同性カップルで。うん、そうそうそうそう。ねえ、だからそこもだから今のご時世に合わせてるんじゃない？
ね、うん。
うん。そう、ユージーン僕好きでしたね。
でもすごいよく、すごいよく目覚ましすぎじゃない？
いやでもそうだけどね僕はでもシンパシーを感じましたよ、
うん、
いわゆるオタクなんだよね彼はね。
でもあんなに蜂を操れる能力があるとは。
そうそうそうそうそう、そうお前そんな能力あったんかみたいなね
でもだってほらのけものの集まりじゃん。
そうそう、
だからあれ友人ってどんな能力あるんだろうなとは思ってたんだけど、
はいはい、
まあ、最後に明かされましたね。
ね、
蜂をあんなに見事に操れる
ね、本当だよね。友人ってでも2話から登場なんですよね。1話から登場じゃないんだよね、
うん、
なんで絶対犯人じゃないと思ってた
まあそう、
うん、だけど黒幕ってことあるのかな。ないよね、友人はないよね、さすがに、うん、一番意外な人だからやっぱ友人かな。で友人はあれなんだよね、イーニットのことが好きなんだよね。
うん、1% でも可能性があれば、
そうそうそうそうそう、
すげえ前向きやなと思って、
うん、そうそう、あなたに振り向く可能性は 1% 以下よって、うん、すごい可能性があるんだねって言って、
可能性があるならおお、うん、強いなお前と。
いや美味しいキャラやな思って見てましたよ、うん、そして次のキャラクターハンド、
うん、
ビクター・ドロバントゥーさん、
うん、
何を演じてるんだろう、分かんないけど、
え、ハンドです。
いや分かるけどあの手の持ち主というか 手を操ってる人なんでしょ、だから、うん、
うん、すごいよね、あれ
ハンドね、ハンドな
CG じゃないからねあれ、
うん、すげえな、
うん、
うん、
なんかちょっとその撮影風景みたいなのを見たんだけど、うん、
メイキング、
うん、腕から先がに青いスーツみたいなのを着て、
うん、
うん、でこういろいろ演技をして、
へえ、
手首で切れてるじゃん、
はあは
あ、切れてる部分が自分の腕の上に乗ってる感じになってんのよ。
へえ。
でその後ろに映る青い部分は消してるんだろうね、
まあ、ブルーバックだね、うん、はいはい、へえ。
ハンドさ、ね、ほら死んじゃったって思う、たじゃん、
うん、死にかけたね、
死んじゃったと思った？
いや死んだと思ったよ。
あ、
まさかあの電気ショックで復活するとは思わなかった
、うん、でも電気ショックがあそこで役に立つとはね。
本当だよね、
うん、まあ、でも私ハンドもだって黒幕かと思って疑っちゃったもん。
うん、いやハンドはないよさすがに
だって全てを知っているしさ。
いやまあね、
うん、
さすがにないでしょ
う、うん、
いやハンドって何なんだろうねそもそもね。
もう一族の謎だわって言ってたよ、
言ってましたね、
うん、
いやまあそこを突っ込んじゃいけないドラマなんでしょうけどね、
うん、
うん、まあハンドね。でもこのハンドがいないと物語進まないですね、やっぱり、
うん、
やっぱり結構重要な登場人物なんですよハンドって。
うん、
うん、なのでやっぱ、うん、いなきゃ困るキャラですねこの人もね、うん、って感じかな。そして次のキャラクターモーティシア・アダムス、
うん、
キャサリン・ゼタ・ジョーンズさん、
お母さんですね。
そうね、モーティシア、まあ奇人変人ですね、
うん、
ただの変人ですね
え、でもなんかそのね、親子関係良くないわけじゃん。
うん、
うん、なんだけどお母さんはとても娘を愛しているんだろうなっていうのは伝わってきたよ。
うん、あのもう一つのテーマはこれ家族だと僕思うんですけど、
うん、
うん、その親子関係の見せ方もすごくうまかったよね、
うん、
うん、この家族はこういう家族なんだなっていうさ、
うん、
全員が奇人変人だと結構バランス取れるんだなっていう見せ方をしてたよね、うん、
ね、
まあ、だからそういう家なんだなっていうね、うん、でお母さんはお母さんなりに愛情を持って接してるんだなっていうさ、
うん、
感じはちゃんと出てたのでよかったと思いますよ、うん、そして次のキャラクターゴメズ、ゴメズアダムス、
うん、
ルイス・ガスマンさん、この人も好きですね、
うん、
ね、醜悪な容姿のウェンズデーの父、
うん
うん、妻とはべったりの愛妻家、家族愛
も深い、青年時代はそれほどでもなかったけどね、
ねえ男前やと思うけどね、
ね、
でこの人ね、ものすごい奇人変人かというね、奇人変人なのかなって思うんだけど、
うん、
警察官と話す時とか結構まともなんだよねこの人。
そうなんだよね、うん、
ね、キャラなのかなっていうね、
うん、
実はすごい常識人なんじゃないのっていう気もしないでもないっていうね。
そりゃそうでしょ、だってその昔のね、
うん、
その学園で濡れ衣かぶったりだとかさ、
うん、うん
うん、この人が結構まともなんですよ一番。
そうそう、うん、なのでだから実はすごい、うん、まともなんだよね、
うん、
キャラなんだなっていうね、
うん、
いやすごいっすわ、
うん、
そしてパグズリー・アダムス、
弟君ですね、
アイザック・オルドネス、そうですね、うん、アイザック・オルドネスさん、警察に捕まるのは僕が初めてになると思ってたよみたいなこと言ってたね、
うん、まあ彼もなんかいろいろ秘密がありそうですね、
まあ、まあ、マスコットキャラ枠なのかな今現在は、
うん、まあでも彼を中心にした話も作れそうだし、
作れそうだね、
うん、
黒幕はないかな彼はな、
うん、
まあでも、うん、またきっとなんか活躍するんでしょうなこの人も、
うん、
あと次のキャラクターフェスターおじさん、
うん、
フレッド・アーミセンさん、
うん、
ゴメズの兄でウェンズデーのおじ、
うん、
いやだからフェスターおじさんは、
うん、
何なのって思ってた。
なんかずるいよね、突然現れてさ、ハイドの情報を与えたり、
そうそうそう、
本がそこにあるよみたいな情報を与えたり、オールマイティーかよみたいな、
そうそうそう、めっちゃ便利に使われちゃうんだよな、
うん、
確かにずるいキャラだよね、
うん、
後出しじゃんっていうさ。
でもまあこの作品ならありじゃない。
そうそうそうそう、この作品だから許されるキャラだよね、うん、フェスターおじさんって、うん、でハンドが殺された時も、
うん、
ちょうどこの人がいてさ、
うん、
ね、助けてくれるっていうね、
うん、
どないやねんっていうさ。
まあでもコミカルで可愛らしいおじさんでした、
うん、おじさんでしたね、うん、まあそんな感じのキャラですね、
うん、
って感じ、キャラとしてもこんな感じですね、
うん、
まあ他にもキャラクターいるんだけど、まあフレンでいいかな。
まあね、
市長とか、
うん、
市長の息子とか、
うん、
あとはクラックストーンとか、まあいるんだけど、まあいいか、
うん、
ウィキにも書いてないしな。スタッフとしては、まあ、監督ティム・バートン、
うん、
もうこの人はもうね、大御所ですね今となって、ね、
でもね、監督してるの4話までなんだよ。
あ、そうなんだ、
うん、で、その絵面の違いに気づかなかった？
気づかなかった。
4話まではやっぱり彼独特の暗いんだけどもコミカルみたいな、やっぱり彼にしか出せない独特の雰囲気があって、私はやっぱり4話までの方が好き。5話から普通のテレビドラマになっちゃうのよ絵が。
へえ。
どっちかっていうと4話までは映画っぽいの。
5話からガンディア・モンテーロさん、6話ガンディア・モンテーロさん、
うん、
7話がジェームズ・マーシャル、8話ジェームズ・マーシャル。へえ、本当だね。
うん、
気づかなかったな。
あ、そう、
うん、
なんていうかな、その森とかのシーンも夜のシーンが多いからっていうのもあるんだけど、うん、独特の暗い画面で雰囲気があって、
うんうん、
あと結構俯瞰視点が多いんだよね、
はいはい、
そこの映像の綺麗さっていうのが、うん、私は4話までが特に際立っていて、うん、あティム・バートンの方が好きだなと思って見てた。
ほう、俺は全然気がつかなかったぞ。
5話以降はどっちかっていうと、うん、そのやっぱりそのミステリーの方に話が持ってかれる犯人誰だの方が中心になってくるから、
うんは
いうん、そのそんなにその絵にこだわる必要がないというか、
はいはいはい
うん、だから4話までは、あ、ティム・バートン作品だなって、5話からはどっちかっていうと、うん、あ、ミステリーなハリーポッターかなみたいな感じになってくるのよ、う
ん、はいはいはい、まあ世界観ちゃんとできてるんで、
うん、
投げちゃっても大丈夫だよっていうことなんでしょうけどね、
うん、
全然俺は違和感なく見せたよ。
あ、そう、
うん、いや素晴らしいですね、
うん、
で引き継ぎはうまくいってるってことやで
そうだね、う
ん、ねよくできてるわ、
うん、
へえ。まあもうウェンズデーが立っちゃえばもうそこはもうその世界ですからね、
うん、
いやでもすごい気がつかなかった、全然気がつかなかった、今言われて初めて気がついた、
うん、
へえ、すごいな、むしろその統一感がすげえな、
うん、
そして音楽がダニー・エルフマン、
うん、
ダニー・エルフマンさんとクリス・ベーコンさんですね、
うんうんうん、
ってところかな。
オープニングのクレジットの時に流れるやつとかさ、
はいはいはい、
うんうん、
オープニングとエンディング一緒やで、
うんうんうん
うんうん、
あれ好きだった、その映像もそうだけど、
うんうんうん、最後まとめ一言どうぞ。
まとめ、うーん、そうね、映像美と、
うん、
まあ曲も良かったし、あと、うんうん、衣装だね、これも良かった、それプラスその犯人探し、うん、ミステリーの要素があり、うん、さらに、うん、その能力者たちがいるっていうことで、
うんうん、
まあてんこ盛りですよ。
そうだね、
うん、なのでまあこれは全米でねすごいヒットしたっていうのがわかります。
まあそうだよな、
でキャラも立ってるし、
うんうん、
見応えのある作品なんで、うん、ぜひ見ていただきたい、
う
ん、
そうだね、うん、普通こんだけてんこ盛りにすると、
うん、
もうわっちゃわちゃになっちゃって、
うん、
わけわからんみたいな作品になってしまって、面白いかって言われるとうんって感じの作品になっちゃう気がするんだけど、
うん、
これだけうまくまとめ上げてるってすごいよね。
そう、ちゃんとまとまってるのよ、そこがすごい。
そう、そうなんですよ。でお話もだから、
うん、
その複雑、すごく複雑になりすぎちゃうことが多いんだけど、
うん、
最低限のラインできっちり進めてるよね。
そう、さじ加減が全てにおいてピタッとハマっている作品だと思います。
うん、そうなんですよ。そう、でもうなんつっても美術がすごい、
うん
うん、絵作りと美術がもう最高によくできてて、
うん、
もうだから衣装もメイクも、
ね、
小道具も大道具も全部そうで、
うん
うん、そのビジュアルだけでも持ってけちゃうっていうね、
うん、
そうなのでそりゃ受けますよねっていうね、
ね、う
ん、うん、作品だと思います。まあ見といて損はない作品ですよね、
うん、
日本だったらウェンズデーもさ、
うん、
あれアニメでやる作品だよね、
うん、
日本人だったら絶対アニメでやる作品だよね、
うん、
だそれをさ、
うん、
実写でできちゃうってところがもうすごいよね、
うん、
かなわんよな。
でもまあそれぞれの得意分野みたいなのがやっぱりあるから、特性みたいのがあるから、
まあ
ね、
うん、
いろんな作品があっていいんじゃないでしょうか。
いいんですかね、
うん、
うん、いやでもいい作品でした。本当に志の高さを感じる、
うん、
志の高さを感じている作品ばっかりになればいいのにね。
まあね、うん、
うん、と思うよ、
うん、
うん、でも良質の作品良かったです。
そういう作品に関わりたいですね、私たち
ね。まあそんな感じですね、
うん、
じゃあ今日はウェンズデーお伝えしました。
はい、
はい、じゃあエンディングです。
はい、
はい、今日はねウェンズデーの特集をお伝えしまして、
はい、
来週か、
うん、
来週は5月ですね。
そうですね、はい、
いよいよ5月ということですね、
うん、
来週はですねガンプラ以外のプラモ事情、
はい、
なんかガンプラ以外が盛り上がってるよということでね、
うん、
プラモデルについてはねプラモ好きなので定期的にやってますけども、
うん、はいはい、
ガンプラ以外が盛り上がってますということで、
うん、
ガンプラ以外のプラモ事情についてお伝えしたいと思います。
はい、
番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、 この番組はナレーション、イベント司会等のお仕事を受けたまわります。プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。